そこまでです。この聖書の時代は基本的に今と私たちと違うところは寿命が短かったということですね。ですからそれだけではありません。医療も充実してませんので、早死にする確率も大変大きい、当時でした。ですから今期が大変早かったですね。で、今日15節で、婚約をしていない処女という立場の方がのことを取り上げます。で、これはもう当然10代の今でいうと少女ですね、だったでしょう。で、この処女とこう日本語の聖書は翻訳しましたけども、この言葉のもともとの語源といいますか、それはセパレートするという意味があります。分けておくというんでしょうか。で、当時のその10代の女性は結婚前に、その準備のために親からセパレートされまして、そしていろんな花嫁修行といいますか、水汲みから始まりまして、燃料の調達、当時は薪ですね、食料の栽培、家畜の世話、もちろん料理、洗濯、裁縫、あと家の修繕とか、そういう衛生関係、ちょこちょこっとした、それと子どもの教育、そういうふうに自給自足の家庭を築くためのあらゆるスキルを磨かなければなりませんでした。それで親からちょっと離れて、そういう訓練を受ける準備をするんですね。で、その女性を誘惑をしまして、性交渉をした男性に対して、今日のこの15節は大変厳しい責任を追及しております。彼の行為に伴う責任の重さをここで強調しております。で、今の若い人たちの性に対する感覚というのは、今お集まりの皆さんとはちょっとかなり変わってきておりますね。私たちの青春時代と今の青春時代の年齢の方々との性の認識というんでしょうか。ですから当然このもう2000年以上前、もっと前ですね、旧約聖書ですから、この性交渉というのはもう単独ではありえなかったんですね。必ず結婚、家庭、そして経済など全てセットになってました。そこから性だけこうポコッと出てですね、フリーになるということはなかったんですね。で、私たちのこの近代、女性の解放運動が始まりました。皆さん覚えておられますか？アメリカでウーマンリブとか言って、1960年代ですかね。で、もっと遡るらしいです、この女性解放というのは。で、それと伴ってこの性というのがそのようないろんなセットになっているものから飛び出しましてですね、そういうその性も解放、自由になるということを訴え出したんですね。 でもそれにはブレーキがかかりませんで、その解放はこの性というのを食欲と同じ性欲にだけにどんどん進んでいったというのが現状だと思います。ですからこの聖書で処女とこう訳されてますけども、先ほど言いました、こうセパレートという言葉から来てますから、単に生殖というんでしょうか、そういうものだけじゃないんですね。でも今はもうそういう性欲の方向で、ですから処女はまだ手がつけられていないという何か物扱いと同じ程度にしか返されなくなってきております。その辺はちょっとやっぱり憂慮しますね。今日のこの婚約していない処女に対する聖書の伝えようとしているのは、性というのは単に性欲だけでじゃないということですね。いろんなものとセットになって神様は私たちに性というのを与えられているということを一つポイントとされます。皆さんもご存知のように人間を創造した時のことを聖書は神が人を男と女に作られた。で、その目的が書いてましたね。二人が一体となるというふうなことを書いてました。で、性はそのために与えられました。この二人が一体となるというのは、言語では一つの肉体になるというような言葉が作られてます。でも体が一つになるというもんでもないですね。アダムとエマが結婚して、それぞれ別々の体ですけども、これは大変深い意味を示していまして、文字通りでは命である血が二人の間を行ったり来たりする、というような一つの肉体というんですけども、これはこの二人が、肉体は別々ですよ、でもお互いに与えたり受けたり分かち合う、あるいは追い合う、重荷を追い合うという、そういう関係が生まれる意味で一体になるということだと思います。聖書が示す男女の性は16節に出てきます。男女が床を共に、15節ですか、共にして性交渉するだけではなくて、その目指すところは生涯共に分かち合い、共に追い合うという関係を育てていくというところに、その目指すところがあります。そのための準備をして、婚約前の、準備をしていたこの処女を聖書は非常に尊重、しています。彼女は簡単に騙されるんですね。そういう弱い立場の人間でした。で、彼女は性交渉によってこの誘惑した男に、今日までずっと準備してきた自分の全てを捧げます。で、彼はそれを決して小さなこととしては扱ってではなりませんでした。それで聖書は彼女を守り、 この男に彼女の生涯を担う責任を義務付けています。それが自分の妻としなければならない結納金も払ってというふうに15節で、これは正式にその一時的な思いではなくて、もう正式に彼女を迎えなければならないと、もう一生共に歩まなければならないというように言ってるんですね。このここのところとよく似たところが申命記の22章の28から29にも載っております。申命記の28の29、申命記の22ですね、すみません、22の28、はい、22の28、ここに会員についてとこうあるんですけども、そこのところにこうあります。ちょっと読んでみますよ。316ページ22、28節、ある男がまだ婚約していない処女の娘に出会い、これを捕らえ共に寝たところを見つけられたならば、共に寝た男はその娘の父親に銀50シェケルを支払って、彼女を妻としなければならない。彼女を恥ずかしめたのであるから、生涯彼女を離縁することはできないと言って、もう少し付け加えてます。離縁はできない、絶対そういうことまで付け加えて定めて、この症状を尊重 しなければならないことを示しています。このように人が尊重されない社会が人に影響を及ぼす悪は非常に大きいから、神様はこういうふうな法を定めました。これ言い過ぎても言い過ぎではありません。尊重されないところには信頼が生まれないんですね。ですから尊重するというのは、これは愛でもあります。残念ながら傷つけ合わない世界はありえません。どうしても人は知らないうちに傷つけあったりするわけですね。これが私たちの現実ですけども、その傷を癒してくれるものがこの愛なんですね。ですからこの尊重するということは非常に重要です。16節見てください。ここに親の立場からのことが書いてます。で、娘が恥ずかしめた娘を恥ずかしめた男を、娘のその男の娘が花嫁になるわけなんですけども、親として彼女は幸せになるだろうかとこう思うんですね。で、16節はその時の拒否権が親にはあるということを書いてます。まあ親の子に対する思いがここには表れてますね。で、万が一そういう場合は慰謝料の請求もここに書かれています。ですからその子の問題だけではなくて、その子の 親のことも関係してくるということですね。こういうのが16節が示しています。このように大変なことをしたということになるんですね。さて17節に参りましょう。ちょっと17節からは内容が異なる内容になっていきます。で、これは占いとか呪術、あるいは口寄せとか聖書の中にもいろいろ出てくるんですね。で、将来のことを、知ろうとして、そういう人のと関係を持つことができた時代だったんですけども、17節ではこの将来のことに関しまして、神様に信頼することを進めています。で、将来に関してそういう占いとか呪術とか口寄せのところに行くというのは、神様以外のものから情報を得て、それで将来のことを判断すると、これは神様は当てにならないという意味でもありますからね。大変ここ厳しくそれを戒めています。18節はこの獣の神々との交わりのことを言ってます。で、礼拝の中でこの甲骨状態に至るために獣と性的な行為が行われた時代があったそうです。で、そういう風にしてこう礼拝をしてた時代があったらしいんですね。そのことを戒めてます。で、19節はこの後今シナイ山でいろいろ神様から戒めを受けているとこですけども、モーセがその戒めを意思をもらって降りてきた時に、32章で金の子牛の物語が書いてます。で、この金の子牛に犠牲を捧げる民が降りてきたらいたわけですね。で、それに対しまして、その時神様は大変、はっきり言っているんですね。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、というふうに神様がはっきり宣言されています。将来のことは私たちには分かりません。神様に頼るしかないんですね。十字架にかかり復活して神の右の座に座っておられます私たちのイエス様のゆえに、私たちは将来を神に委ねます。特に 死とその後のことを神様に委ねます。そして、神の御心に沿って今を生きることを追い求めます。このように今回15、16節で取り扱われています男と女の問題も、与えることと受けること、分かち合うことと追い合うこと、共に一緒にいること、一人の人としての関係を尊重する、それが言われてますね。生きている間に私たちは神様の御心に沿って歩むんですけども、 聖書は今日私たちが一番重く高く見積もるべきものは何かということを伝えています。それは一人の人をも尊重する、ね、イエス様のルカ15章で語られた例えを思い出しますね。失われた一匹の羊、失ったたった一枚の銀貨、失った放蕩息子、それを神様という方はずっと徹底的に探される、諦めない、そういう方だとイエス様はおっしゃいましたね。ですから私たちも一人一人を尊重するというのは大変重要です。現代の男女関係を含めて人と人との関係は軽くなってきていますね。しかし私たちはそれを重く見積もるようにと神から招かれています。それをイエス様はあのルカ15章でね伝えたいんじゃないでしょうかね。聖書の中にこうそういう一つとか一人とかそういう言葉が多く出てきますね。そのことを思わされる今日の、15節から19節の短い場所ですけども、そういう私たちが重んずべきもの、重く見積もるべきものというのは何かということをね、いつも私たち考えて歩むようにと進められていると感じますね。聖書の学びはそこまでにいたしましょう。ではお祈りといたします。